経トレンディ。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。ということで、7月にリニューアルを刊行したこの番組は、日経トレンディ編集部、そして日経クロストレンド編集部から様々な方をお迎えしてお話を伺ってまいります。そして今週から登場されるのが日経クロストレンドの吾妻編集長です。吾妻編集長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今までゲストとしては何度かお越しいただきましたけれども、はい、レギュラー出演者アンカーとしては初めてですので、はい、意気込みなどを一言お願いいたします。
はい、日経クロストレンドは月約200本ほどの記事を配信しておりますので、その中から皆さんの仕事にお役に立てるようなトレンド記事をどんどんこの場でお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちなみに今週は、
今週はですね、日経クレストレンドが実施したマーケティング実力ランキング300についてお届けします。
はい、
消費者とのコミュニケーションに成功している企業や商品サービスはどんなものがあるんでしょうか、ということでこの後ご紹介したいと思います。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は発表マーケティング実力ランキングと題してお届けします。
クロストレンドはテーマごとに連載しているような特集記事などもありますが、
はい、
このマーケティング実力ランキングも、日経クロストレンドの中で連載形式で今、はい、ずっと更新がされています。
はい、
そもそもこの調査自体はどのように、何を調査したんでしょうか。
はい、じゃあそれはこの方に説明していただきましょう。
こんにちは、AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは私からご説明いたします。
お願いします。
日経クロストレンドは今年4月、国内のどの企業や商品ブランドが消費者の買いたくなる気持ちをかきたてたか、好感を持たれているか、そして商品やサービスの魅力を感じさせているか、といったことを探るために5600人規模の消費者アンケートを実施しました。
5600人ってすごい数ですね。
すごいですね。はい、
で、日経クロストレンドではその調査結果であるマーケティング実力ランキング300について解説しているわけなんですけれども、
はい、
普通マーケティング力の高い企業といいますと、例えばデータを駆使したマーケティング推進ですとか、あるいは AI をはじめとする先進的なデジタル技術の導入、活用といったようにこう、あと以前 の P&G マフィアの優れたマーケティング人材を輩出する企業、なんかそんなイメージが湧きますね。
そうですね、確かにそうなんですけども、ただ先進的な取り組みをしてれば良いと、いうわけではないんですよね。
はい、
先進的であれ、こう従来型であれ、取り組みが消費者とか、顧客に届いて売上などの結果が伴っているのかということが大事になります。
結果ですね。
でそこで日経クロストレンドは主要なこう B2C の有力企業350社をノミネートしまして、アンケート調査を行ってこのランキングを算出しました。
この調査は全国の20代から60代男女フルタイムの勤務者を対象として、先ほどお話のあった通り5600人もの方から有効回答を得た調査なんですが、
はい、
マーケティング実力ランキング300、そのトップに立ったのはズバリどこでしょう。
はい、実はですね、カルビーさんでした。
おお、カルビーですか。
はい、はい、ですね、カルビさんというと下勤務の女性執行役員さんが活躍されていたり、先日ですと会長兼 CEO を退任された松本明さんがですね、ライズアップグループの CEO に就任するということで、大きく取り上げられたりとか、
そうですね、
最近は商品だけじゃなくて企業情報に属するトピックまで脚光を浴びまして、メディアへの露出機会が増えております。
そうですね、はい、フルグラの授業なんかもすごくうまくいってますよね。
そうですね、当初30億円規模だったようなんですけれども、これが5年でおよそ10倍の300億円規模にまで成長したということであります。はい、
そんな中で特に注目されたカルビーの商品というとどんなものがありましたっけ。
ですね、地元タイアップ型で商品開発したポテトチップス47都道府県の味ですね。はい、
ありましたね。
はい、でこれは日頃あまりポテトチップスなんかを食べない層とか、特に中高年の掘り起こしに成功した商品だったんですよね。
はい、
でそもそもそのスナック菓子っていうのは頻繁に購入する熱心なファン層と、それをほとんど食べない層に二分されやすいわけですけれども、キャンペーンとか新商品リリースしてるんですけども、 それでもそのこれまでのファン層への訴求にとどまっているというところが多くて、新規客とか休眠客の獲得にはまあこれまで苦戦していたということなんですね。あ、
言われてみると確かに私も最近スナック菓子は全然食べなくなりましたけれども、その対策として打ち出したのがこのポテトチップス47都道府県の味ということなんですかね。
そうなんですよね。で、各地のその郷土料理とかをモチーフにして地元の素材を使用した地域限定のポテトチップスを開発するということで、郷土愛をかきたてながら売り上げにつなげようというプランだったんですよね。
ですね。
で、2017年の3月に47都道府県のですね、地元ならではの味を開発するプロジェクトを発足して、その各都道府県の県庁とか市役所、それから地元を代表する企業なんかに協力を得まして、ワークショップとか試食を重ねて商品開発をしたと。でそれで17年の秋になりますけれども、第一弾として北海道の山わさび味、それから愛知県の手羽先味、山口県の山賊焼き味といったように17都道府県の商品をリリースしました。
この山口県の山賊焼き味が食べたいんですけど、
はい、どうですか。17年の冬にはもう第2弾が出ていまして、今年の2月から3月には第3弾と、言ったように、全都道府県のご当地ポテチっていうのをそれぞれ地元を中心に発売をしたということです、
ね、なるほど。これって最近マーケティング分野でよく聞く地方創生といったようなキーワードに通じるものもありますね。
そうですよね。なんでこのプロジェクト自体は各自治体で歓迎されたんですよね。で、例えば各都道府県庁で開発した商品の贈呈式や発表会をやったんですけれども、これには知事クラスが出席したために地元のメディアでもこう報道されましたと。でそうすると露出機会が増えますんで、日頃でもそのポテトチップスを買わない層とかね、シニア層の購入っていうのが目立つようになったということです。はい、
その一般報道をタッチポイントにしたということですよね。
そうですね。
それにこう馴染みのある地元の素材が使われている商品だからこそ、こうファンではないターゲットにも自分ごとのように響いて、店頭で手に取ってみたということなんでしょうね。
そうですね。ですからこういう反応に手応えをカルビーさんは感じられて、これを要するに単発では終わらせない、ここからが多分すごいところなのかなとも思いますけれども、今はその地元チップスプロジェクトとして次年度の商品開発というのを進めていらっしゃるということです。
ただ一度47都道府県の味を出しているわけですよね。
はい。
そうなるとこうなんていうんですか、違う素材を使ってみたいなことになるんですか。
そうですね。そうじゃなくて、もっとこうがっちりした取り組みというかですね、そういうのをやってらっしゃるようで、もう2年目はですね、消費者がその企業の商品開発に参加できるようなコミュニティを活用してですね、それでアイデアを募集したり企画会議をしたりして、いわゆる消費者参加型で商品化に取り組んでいらっしゃると。このように開発された商品を今年の秋から順次発売するということなんで楽しみです。
なるほど、はい、今度は消費者を巻き込んでまたさらに幅広く訴求できる商品を作るっていう感じですね。
そうですね。
それが実現すれば当然ファンのロイヤルティはさらに上がりますし、いろんな人が買ってくれるでしょうし、よくできた取り組みですね。
そうですね。実はカルビは去年その2016年のジャガイモの不作で一部ポテトチップス商品の9倍とかね、10倍をアナウンスしてますよね。
ありましたありました。商品の原材料がないっていうこと自体はもう販売機会の損失になるでしょうし、しかもちょっと心配なのが売れ筋商品が欠品すると、流通事業者にも影響が及ぶっていう問題がありますよね。
そうですね。なんでとてもネガティブな出来事ではあるんですけれども、こういうニュースを聞いたそのいわゆるポテチファンからですね、販売の再開を待ち望むツイートがたくさん投稿されたりとか、一部のファンが買いだめに走ってメルカリっていったサービスありますけれども、そこで高値がついてしまったりといったことがニュースにもなったりして、いわゆるカルビーのポテトチップスに対するこの人気の高さっていうのが改めて証明される、確認されるきっかけになったと。
なるほど。
はい。でそのように既存のファンの商品復活待望論っていうのが盛り上がったタイミングで、実はこうファンでない人たちにも訴求するこのポテトチップス47都道府県の味っていうのを打ち出すことで注目を集めたっていうことが成功の要因なんではないでしょうか。
なるほど、はい、ということでマーケティング実力ランキング300、 前半は1位を獲得したカルビーのマーケティングについてお伺いいたしました。後半はどんな企業やサービスが登場するか引き続きお聞きください。
週刊日経トレンディ、今週は発表マーケティング実力ランキングと題してお届けしています。
さて、買いたくなるような仕組みを作って買いたくなるように仕向けることができた企業やサービスは何かということを明らかにする日経クロストレンドのマーケティング実力ランキング300という調査について今回伺っていますけれども、
はい、
後半はこの調査のアンケートで質問した購入意欲とか商品的魅力あるいは好感度、価格的魅力といった項目別にランクインした上位企業について教えていただきたいと思います、はい、そもそもこのアンケートではどのような項目で調査しているんでしょうか。
それについては私からご説明します。
お願いします。
この調査では主要な B2C の有力企業からメディア企業や金融業を除いた350社を対象としています、うん、その上で認知度が低い50社を除いてマーケティング実力ランキング300を算出しています。ランキングの算出にあたっては購入意欲を主軸に商品的魅力と好感度で実力ランキングを算出しています。またそれとは別に価格的魅力、広告的魅力、推奨意欲といった項目でもアンケートを実施しています。
なるほど。となると当然それぞれの項目でもランキングが出ているわけですね。
そうですね、それぞれの詳細はぜひ日経クロストレンドを読んでいただきたいんですけれども、
はい、
例えば実力ランキング、総合ランキングのところでは3位に入ったユニクロはですね、
はい、
購入意欲という項目では2位でした。
あれ実力ランキングの2位はハーゲンダッツなんですよね。
そうですね。
で、はい、ハーゲンダッツは購入意欲の項目では3位なんですけれども、
はい、
商品的魅力の項目で1位だったのでトータルではユニクロとハーゲンダッツの順位が逆転したということになってますね。
そうですね。ただユニクロがその商品的魅力で劣っていたというわけでは決してなくてですね、実はむしろ逆とも言えるかなというふうに我々は分析しています。
逆、
はい、
それはどういうことでしょうか。
ユニクロの商品的魅力のですね、項目ランキングは実は36位だったんですね、
はい、
でも実は300社ぐらい調査したうちの36位ですので、これは相当上位の評価をされていると言っていいと思うんですよね。
そうですね。
それからまあ購入意欲というところで見ますと、実はその数百円とかで購入できてすぐ美味しいというふうにこう満足感を得られるような手軽にその満足感を満たせるお菓子なんかが高い評価を得やすい傾向にあるんですけれども、
うんうんうん、
その中にいわゆる服飾アパレルである企業がですね、2位に入ったということは本当にユニクロって強いんだなということを示しているんだと思います。
なるほど。確かにそうですね、
はい、
商品単価自体は評価の軸になりませんから、
はい、
価格が低くてこう普段から購入頻度が高いような商品はもともと有利になってしまうところってありますもんね。
そうですね。
でそんな中でがっちり検討したユニクロっていうのはどういった点が評価されたんでしょう。
ですね、ユニクロはヒートテックとかエアリズムといったような、機能性に富んだ素材とそれからリーズナブルな価格ということで支持を得てきた会社だと思うんですが、
はい、
近年はですね、海外ブランドとか有名デザイナーなんかと組んだデザイン性の高い商品をですね、手掛けて話題を集めています、
はい、
今年3月にはマリメッコというですね、
はいはいはい、
フィンランドの人気ブランドとのコラボ商品があったんですけども、これ早々に売り切れが出るような人気になりました。で、こうした取り組みがこれまでそのあまりユニクロで購入してこなかったような層とかですね、 T シャツとか下着といったインナーだけ購入していた層を振り向かせるきっかけになっていると思います。
確かにユニクロの T シャツブランドである UT なんかの場合、キャラクターものからハイファッションから週刊少年ジャンプといったようなものまでいろんなブランドとコラボしてますよね。
そうですね。そういった非日常のいわゆるなんか晴れの服みたいなものを展開しているようなブランドがユニクロと組むことで、ユニクロが提唱している究極の普段着、いわゆるライフウェアの概念自体も拡張していくというところが面白いですよね。こんなコラボ展開が進むほど今回30位だった商品的魅力でもさらなる上昇が見込めるんじゃないでしょうか。
勉強になります。じゃあ他の企業もご紹介してみましょう、
はい、
今回の調査で購入意欲、 そして商品的魅力、さらに好感度という3項目すべてでトップ10に入った会社が実は2つあります、
はい、
1つが前半でご紹介した実力ランキング1位のカルビーなんですが、もう1つが
実力ランキングで4位に入った明治です。明治は購入意欲で6位、そして商品的魅力と好感度はともに3位に食い込むことでトータルの順位を上げました。
さすが AI アナウンサーだけあって出たけ強いですね。
明治は特に20代からの人気が根強い傾向が見られました。
そうなんだ、明治と言いますと、この週刊日経トレンディでは明治ザチョコレートという商品をご紹介したことがあります、
はい、
カカオのイラストをあしらったクラフトペーパー風の斬新なパッケージが話題になって、でこう若い世代の支持を得たというような話だったかと思うんですけれども。
そうですね、この明治ザチョコレートを開発していた時にはデザインが大胆なんで上司が不安に思ったらしいんですけれども、
はいはい、
これに対していわゆる開発陣がですね、自分も含めてあなたの年代がターゲットじゃないんだよという説得をしたというエピソードも実はあります、はい、
あなたがターゲットじゃないっていうのはなかなかしびれる言葉ですよね。
ところがそのエピソードが SNS で大いにバズってターゲットとなる若い世代を捉えたようです。
そうなんだ。
そうなんですよね、まあ、実際このチョコレート食べ終わった後にその空き箱にですね、例えばアニメキャラクターのようなイラストを書き加えて SNS に投稿して、それが拡散するといったようなですね、まあ、予想外の展開を見せています。これに対して、まあ、明治もそのバレンタインシーズンにはですね、まあ、ラッピングとかアートのアイデアを募るパッケージアートコンテストみたいなのも開催してパッケージのアレンジをですね盛り上げたりしています。
はあ、そうなんですね、
はい、
あとですね、この番組の後ろの方にやっていますモリモリズチェックでは、はい、キノコの山とタケノコの里の人気対決に決着をつけるキノコの山タケノコの里国民総選挙2018というものもご紹介しました、
はい、
これは2月に始まりまして、今月の終わりまで選挙戦が繰り広げられるんですけれども、はい、この対決ももともとネット上で以前から繰り返されてきた人気の対決テーマでしたよね。
そうですね、消費者と一緒になって盛り上がってますけれども、明治はその国民総選挙の上りイラストを入れたね特別仕様のパッケージを展開していますし、先ほどのザ・明治ザ・チョコレートと合わせてもですね、店頭の棚からこう明治の勢いが伝わってくるような感じがいたします。
攻めてるんですね、
はい。
ちなみに購入意欲の項目ではトップ10の圏外であるにもかかわらず、商品的魅力と好感度の2つの項目でトップ10入りをしているのがパナソニックとキューピー、カゴメ、そしてソニーです。特にパナソニックは好感度が1位で商品的魅力は2位となっていまして、消費者からのこうなんていうんですかね、信頼の厚さみたいなものが伺えますね。
そうですね、パナソニックは調査期間の直前、今年3月ですかねに創業100周年を迎えまして、まあ、いろんなキャンペーンとかプロモーションがリーチした面があるんじゃないかというふうにも考えています、
うん、
で、まあ、パナソニックは2016年10月以降に発売された商品からですね、会員制サイトクラブパナソニックで品番とか製造番号なんかを入力しなくてもいいような QR コードっていうのを商品の本体とかですね、保証書、さらにまあチラシに掲載してこのご愛用者登録というようなものをまあ促しているんですよね。
面倒くさくなくしてるんですね。
そうですね、うん、まあ、だからこれによってその登録商品のサポート情報とか消耗品の情報っていうのがスムーズに入手できるようにしていますし、登録商品の数に応じてキャンペーンでの優遇を展開したりしています。こういう取り組みが購入した後の消費者とのつながりを構築していることも、まあ、結果に表れているんだと思います。
さあ、それでは最後にマーケティング実力ランキングの算出には用いなかった項目で上位にランクインした顔ぶれを見ておきましょう。価格的魅力ではダイソー、キャンドゥ、セリアという100円ショップ3社がトップ5に入りました。強いですね。その他にもですね、サイゼリヤや島村、ニトリ、コストコといったように、まあ、コストパフォーマンスの高さで定評のある企業がずらりと並んでいますね。
そして推奨意欲では東京ディズニーリゾートとユニバーサルスタジオジャパンの東西2大テーマパークが揃って上位に入りました、
うん、
またスターバックスコーヒーや無印良品、アップルといったおすすめしても間違いのない安定感のあるブランドもランクインしています。
はい、ちなみにこの推奨意欲の項目でも100円ショップがランクインしていますけれども、はい、かつての安かろう悪かろうといった印象を覆して商品の品質も上がってきたという評価なんだと思います。
あ、そういうのも時代の趨勢みたいなものも見えてくるんですね。
そうですね。
でまた広告的魅力の項目ではライズアップが2位のソフトバンクを大きくリードしてトップに立ちました。まあ、耳に残る独特な BGM に乗せて数々の有名人が見違えるほどスリムなボディになって登場する CM のインパクトがもう絶大でしたからね。
そうですね。
さあ駆け足でご紹介してまいりましたこのマーケティング実力ランキング300は300位までのリストとともに詳細な分析記事が紹介されていますのでぜひ日経クロストレンドをお読みください。週刊日経トレンディ今週は発表マーケティング実力ランキングをお届けしました。
2号オーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、ここからは渡辺発行人をお迎えしてお届けします。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
そして日経トレンディ編集部からは2号さんとグッサンです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
で今回は、2号さんが、はい、新しいものを紹介してくださるということなんですが、はい、何でしょう。
はい、MTG の、シックスパッドステーション。
シックスパッドステーション。
はい。
何ですかそれは。
ジムです。
はい、はいはいはいはい。腹筋割れちゃうんですか。
腹筋は割れるかどうかはちょっと保証はできないですが頑張って通い詰めれば割れるかもしれないですね。
まあ、あの最近、はい、その手のもので言いますとやはりライズアップのような、うん、こう結構ハードなトレーニングメニューを、うん、こう頑張るみたいなのが主流の印象がありますが、うん、こちらのシックスパッドの方どうなんでしょう。
ここもどちらかというとハードの方に分類されるかもしれないですね、
やっぱり、
うん、でシックスパッドってご存知ですか。
全然知らない。あ、
ここにこう貼るやつじゃない。
そうですそうです。お腹とかに貼ってその電気を流して、
はいはいはいはい、まあ、プルプルピクピクピクピクピク
ピクピクピクピクピクピクピク使ったジム。なんでシックスパッドステーション。
それだけでいいじゃないですか。
さらに運動するってこと。
さらにすごい。でシックスパッド自体も進化していて、まあ、あの通常市販されてるものは、まあ、お腹とかつけるだけのものなんですけど、ここはもうモビルスーツみたいな全身につけるシックスパッドがこういう風に開発されていて、でそれをつけて15分間トレーナーのもと一般通で、
まあ、辛そうな感じがする。
ガンダムみたいなのを背負ってなおかつ運動もしなくちゃいけないんです
そうですそうです。
地獄じゃないですか。
でその間もう電気がずっと流れてるのでビリビリしながら体も動かしづらいっていうところで、まあ、動くと。
それで、ね、よっぽどあのなんていうんですか、ひげく趣味がないと相当辛いと思うんですが、はい、そのぶっちゃけ二号さんはこれやってみたいなと思われますか。
はい、実は実際にやったんです
ね。やったんだ、すごい。どうでした。
壊せかきましたね。
まあ、そりゃそうですよね。そうでしょうね。でその肉体の負荷的にはどうですか。
あ、でも
しんどい。
結構僕も懐疑的 EMS に懐疑的なところはあったんですけど、実際15分やってみると、うん、まあ、終わった直後から結構筋肉痛が来たりとかして、うん、まあ、効いてるのかなっていう印象は受けました。
それはその店舗がこれから増えていくような感じになるんですか。
う
ん、
そうですね。ここが一応、まあ、初めての店1号店になるんですけど、はい、まあ、目標としては国内500で海外5000っていう話はしてます。
壮大ですね。
どこにあるんですか。
これ代官山ですね。
はい、やっぱねそういう新しいものはね代官山とかになりますよね。なるほど、わかりました。それでは2号ズスコアに参りましょう。はい、この MTG のシックスパッドステーションのホニャララ度を10点満点でお願いします。
は
い、
6個の腹筋は手に入るかわからないけど電気の痛みが意外に癖になる人もいるかもと6点。
長いそのまんま、そのまんま説明
わかるけど長いし点数微妙だし、どうすればいいんですか。
6点はまあシックスパッドにかけたっていうだけ。
そういう意味か。
参りました。
あ、そこまでは気づきました。
素晴らしい、さすがです。ただね、いわゆる、はい、その本格派のデブである私としてはですねもうちょっと楽なのがということで2号ズチェック。来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは MTG のシックスパッドステーションでした。2号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、まあ、300社の調査なので、こう簡単にその共通点みたいなものは見出せないとは思うんですけれども、はい、それでも吾妻編集長がご覧になった時に、この上位で評価された企業や商品みたいなところに共通するものって何かお感じになりました？
はい、ですね、いわゆる、まあ、今スマートフォンとかネットの時代なんですけれども、そういうネットをうまく利用してそこに顧客との接点というのを作って、これをうまく活用して商品の宣伝なんかをしているということが非常に印象深く感じましたね。
本当にこう、はい、マスメディアで大量接触を図るのではなく、はい、ネット上でこうきちんとタッチポイントを作って、
ね、
交流を拡大していくことがヒットにつながっているという感じありますね。
ネット上 の、 その顧客との接点というのが大きいかなというふうに思いました。
ぜひその点も、はい、頭に入れながらこのランキングお読みください。はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
縫井隆でした。